願いします。
新規客と既存客どっちに力を入れた方がいいですか？
なるほどね、はい、まあ、それ答え言っちゃうと両方なんだけど両方なんだけど、だけどもうちょっと正確に言っちゃうと、時期によるかな、はい、力を入れるべきは、時期による。じゃあ何の時期かっていうと、その商品の、はい、時期によるよりますよと。その扱っている商品が成長期の時っていうのは新規客をガンガンに行った方がいいと思うのよ。で、その商品が成熟期になっている時っていうのはなかなか売れない、もしくは価格競争ど真ん中になっている時だから売っても売っても利益が少ないみたいな感じだし、そういう時ってのはやっぱ既存客を、ね、メインで考えていけばいいかなと思うわけで、新規客っていうのは、新規客と既存客ユーザーさんって何が違うかっていうと、その自分の扱っている商品を一つ売るのに対してかかってくるコストが全然違うのよ。
はい、
新規客っていうのは一人のお客さんに一つの商品を売る時のコストっていうのが一番かかるのね、
はい、
でもユーザーさん既存客に関して言えばそのコストっていうのがすごく短くなるから、ハウステンボスのね澤田社長も言ってるように、ビジネスっていうのはその既存客ね、お客さんに何度も何度も繰り返し買ってもらうっていうビジネスの方がやっぱり一番いいビジネスになりますよって言っているように、その既存客に何度も繰り返し買ってもらう、買っていただくっていう方がビジネスはうまく成り立つのよ。でなんでかっていうと、やっぱり新規客はものすごいコストがかかるからなのね。
労力もかかりますよね、自分を知ってもらおうと思うから。
ああ、そうそういうのもあるし、はい、コストもかかるっていうのはその時間も含めてね、はい、うん、すごいかかっちゃうわけよ。で新規客っていうのはその商品が成長期の時に新規客をガンガンに行けばいいと思うのよ。広告費もガンガンにぶっ込んでやっていけば、その広告かけた広告費にプラスアルファしてちゃんと利益もガーンって乗っかってくるから、売上も含めてどんどんどんどんこう階段を上の方へバンバンバンバン登っていくような感覚になるわけで、も成熟期になってしまうと広告費をどれだけかけてもそれに見合う売上がね、あんまり上がってこない、それに見合う利益が上がってこないっていう風になってくるから、そういう時は新規客じゃなくて既存客に力を入れてやっていった方がいいって言われているわけね。例えば僕なんかも太陽光発電は2回ねあったわけよ。成長期が僕は2回あったと思うわけ。2001年からその僕は太陽光の方へ入っていって、そのエンドユーザーっていうか一般消費者のね太陽光発電を売りに行ってたわけよ。 B2C っていう感じでねテレアポの飛び込み営業やってたんだけど、2006年ぐらいまではやっぱりね売れてたね。訪問販売テレアポなんかでもうわーって売れてきてたから、ぐーってこう来てたのよね。でそういう時っていうのはやっぱ人もいっぱい採用したら、その分だけやっぱりその分と比例して売り上げも上がっていくわけよ。どんどんどんどん拡大していくみたいな感じで、そういう2006年の頃って太陽光の業者ってもうみんな拡大路線やったのよ。バーってやっていくって。で補助金もあったしね。でその2006年から売れなくなった一番の理由って補助金がなくなっちゃったんだよね。で当時2005年とかの補助金ってもう本当もうスズメの涙みたいな金額やったのよ。補助金2万円ですよとか、なんか3万円の補助金がもらえますよみたいな、消費税の足しにもならんみたいな金額やったわけ。200万とか300万のかかる、300万する太陽光発電のうちの補助金2万円やからね3万円とかやもん。だって、まあ、唯一そのたくさん出てるところで10万円の補助金がもらえるっていうのもたくさんもらえるな、そんな状態だったわけよ。で当時みんなは僕も含めて補助金いらんわ思ったのよ。もう国からの補助金の申請ってめちゃくちゃめんどくさかったから、もうそれだけにものすごい時間もかかるし労力がいるわけよ。いらんわこれって言って、でその国の補助金の代わりにうちがキャッシュバックしますよみたいな感じなわけよね。もうそっちの方が楽でいいわみたいな感じだったんだけど、だけどいざ補助金がなくなった瞬間こう来てた売り上げが来てボーンと下がったからね、っつって。だから売り手側としてはもう傲慢になってたわけよ。こんなんやったら補助金なんていらんわって言ってたけど、その2万円3万円の補助金がなくなった瞬間売れなくなったわけだから、
はい、
補助金ってやっぱでけえなと、効果すごいんだなっていうのが 当時分かったんだよね。でじゃあその時2006年2007年、ちょうど僕がもうもがき苦しんでた時なんだけど、そういう時どうしたか。新規客をもちろん行きたいんだよ、太陽光発電って新規しかいないからもう一回ね、屋根いっぱいにつけた太陽光をつけますって、つける場所がなかったからもうつけるところがないの、ユーザーがない、既存客にもう一回売ることができないわけ、太陽光発電を。じゃあ僕はどうしたかって言ったら、もうオール電化売ろうとしたのよ。オール電化売ろうと、太陽光売るのやめてオール電化にしようって言ってたの。だけどあのね、関西電力はね当時結構オール電化売るのすっごい苦労したのよ。なんでかっていうと、理由が2つあって、1つはプロパンガスを使っている地域が少ないのね。みんな石油ボイラーとか使ってらっしゃって、オール電化したら損だみたいなことを言われてたんだよ、
はい、
オール電化にも灯油の方が安い、まあ、石油が安かった時期だから、レギュラーとかが100円切ってた時代やからね、廃屋も多分100円ちょっとぐらいやった時代があったのよ。今からは考えられないけどね、今130円140円150円じゃない、レギュラーと廃屋が。もう当時ね、10年以上前になっちゃうけど、20年近く前になっちゃうけどね、レギュラーが100円を切ってた時期があったわけよ。だから灯油なんかで買ってる人なんかはオール電化したら損だとか言っていた時代があったのよその時にオール電化にひっくり返そうとすると、特に滋賀県っていうのは結構ね、そろばん勘定の激しい地域やと、近江商人がいてるとか言って言われてる町だから、結構損得勘定で弾かれちゃうのよね、そろばん弾かれちゃうわけ。そしたらオール電化したら損やんけとか言って言われてたのよ、太陽光もやったら損やんけとか言って言われてたのよ、そういう人がいっぱいいてたわけで。じゃあオール電化って言ってもなかなか厳しかったのと、もう一個は関西電力がリースってやってたのよ。関西電力がリースをやってるんだよ、オール電化をでしかも月々9000円か8000円でリースオール電化できますよなんてやってるわけ。うちはリースじゃないわけよ、その分割払いのローンがあるわけなんだけど、審判会社のオール電化のローンがあるんだけど、でも当時は10年までしかオール電化組めなかったから、うちで買うと例えば同じ金額ぐらいなんだよ、多分同じ金額ぐらいなんだけど、うちでローンを組むと月々1万円ぐらいになっちゃうわけよ10年までだし、
はい、
でも関電は確かね、なんかリースかなんかで8000円か9000円ぐらいになるわけよ、
はい、
どっち頼むよ関電の方行っちゃうんだよみんな。オール電化すっごい売りにくかった。で当時その僕が名古屋で前売ってた前行ってた会社にその上司とかにね、今どうですか太陽光売れてますって言ったら、太陽光売れてないから今うちオール電化売ってるよとか言って言われてたわけ、
はい、
でオール電化売れるんですかって言ってたら、いや中部地区は結構プロパンガスの地域もまだ多いし、結構オール電化提案したらポンポンやってくれるよ、ああですよね、 LP ガス、プロパンガスからオール電化にしたら経済的メリットめちゃでかいから言ってくれますよね、うち灯油ばっかなんですよ灯油か厳しいなみたいな感じで言われてたのよ。だから新規を売るのは難しいんだけど、だけど太陽光難しかったから、それでもオール電化売っていこうって言って、オール電化のプロパンガスをやってる地域を狙ってやってっての、それでもなかなか難しかったっていうのもあるので、それでもやっぱそれと同時に僕は太陽光も一緒にやっていこうと思って、広告で売っていこうっていうのを試行錯誤やっていたわけで、また補助金が復活したりとか固定買取制度が復活したりして、ドーンって伸びていったんだよね。でもそこからすごい勢いで太陽光が伸びてきたんだけど、で2015年問題っていうのがあって太陽光がぐーって下がってきたわけで、その時にじゃあみんなどうするのかっていうと、登っていった時は新規でガンガン行ったらいいんだよ。でもこう来た時、同じようにガンガンやってたらもう経費倒れみたいな感じになっちゃうから、じゃあどうするのかって言ったら、やっぱ既存客に向けて売るわけよ。でも太陽光発電で売るものないでしょ、じゃあ何するかって言えばオール電化だとかそういうことを売っていくわけ。まあ当時は僕は蓄電池の方をちょっと先に目をつけてやってたから蓄電池を売ってきたんだけど、その時に既存客に向けて何をしてたら売りやすいのかってことよ。新規客ばっかり集めているわけよ、訪問販売の人って基本的には新規ばっかり集めて、あとは売ったら掘りほったらかしみたいな状態なわけ。そんな人にいきなり既存客に向けてドーンって言っても知らんわってなるわけよ。新規と変わらない風になっちゃうから、もうユーザーでも何でもなくなっちゃってるわけだから、ずっとね接触してなきゃダメなのよ。新規客を捕まえるのと同時に 今後こういう成熟期になった時のことを考えて既存客向けに考えていかなきゃダメ。僕も太陽光発電をテレアポの時は考えてなかったけど、ダイレクトレスポンスとかマーケティングの知識を得てから、あ、やろうと思って、既存これからもしかして太陽光発電ってこう来てこう下がってくる、一回経験してるからさ、その間に既存客に向けて蓄電池を売っていく仕組みを作っていかなきゃいけないなと思っていたわけよ。じゃあそのためにどうしたらいいのかっていうと、僕はニュースレターっていうのをやってたわけ。基本的には新規も既存客も両方大事なんだけど、そのどっちを中心的に考えたらいいかっていうと、その商品 そのライフサイクルによるんだよね。新規あの成長期の時は新規客をガンガンガンガンやっていけばいいんだけど、いつか成熟していくから、その時にめがけてその新規客がユーザーになっていくわけでしょ。そのユーザーに対してどうしたらいいのかっていうと、ニュースレターをずっと配って定期的なあの接触を図っていくわけよ。そしたら成熟期になった時に何か違うものをね、ユーザーさんに何か売ろうとした時に売りやすくなるから。だから新規客と既存客どっちが大切ですか、どっちに力を入れたらいいですかって言ったら、答えは基本的に両方なんだけど、その商品の成長ライフサイクルの時期によってどっちに力を入れたらいいのかっていうのは考えた方がいいですよと。成熟期の時にいくらあの新規をいっぱい頑張ろうって言っても、多分ね骨折り損のくたびれ儲けみたいな感じになっちゃうから、そういう時はなるべくあの既存客に向けてやっておく。だけどほったらかしにしてたら、その既存客もただの新規客みたいな感じになっちゃうからね、
はい、
ああみたいになっちゃうから、だったらあのちゃんとそういうことがないためにいつでもあの接触していくためにニュースレターっていうのをやって、絶えずねその交流していくということをしていった方がいいか。もう何度も言ってるけどね、何度も言ってるんだけど、ニュースレターっていうのをやった方がいいですよと。で、太陽光みたいに新規客しかない、リピートがない商品に関しても、でも長いスパンで考えたらリピートあるから、
はい、
太陽光のリピートってなかなかないけど、はい、オール電化に関して言えばだいたい10年から15年買い替えがあるから、まあそれまでないけどね、10年15年までなかなかないんだけど、だけどまああることはあるからね、まあ、そういう意味も考えてあのずっと接触頻度を保っておけば、 もちろんその全部が全部ユーザーさんになるっていうわけじゃないけどね、そのタイミングが悪かったらよそに取られちゃう場合もあるけど、でも基本的にやっぱり一番最初に声かけてくれたりもするし、どうせやるんやったら辻さんのところでやるわっていう人が多いから、だったらもうそのニュースレターっていうのを配って新規と既存客をその両方ね温めておくっていう、温めておくっていうか、既存客を温め、既存客に売らなきゃいけない時期っていうのはいつか絶対来るから、そういう時も含めてちょっとやっておいた方がいいですよということなので、なんかまあ結論先に言っちゃうと、先っていうか結論言っちゃうと、新規客は成長期の時にガンガンやっていきましょうと。でいつか成長期ってだいたい 2,3 年しかないからね、ライフサイクルで一つの商品で 2,3 年ぐらいしかこういう波ってないから、成熟期が来た時のことを考えてニュースレターなんかをやっていって、成熟してきたなと思ったら既存客に力を込めていきましょうねっていうことかなと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。